好きな人を振り向かせる30の方法。その1、恋愛テクニックはいわば数学の公式のようなもの。数学には公式というものがあります。公式とは計算方法や法則を示した式のことです。いわば問題解決までのショートカット方法です。公式を使えば少ない時間とエネルギーで何問も比較的すぐ解けるようになります。少しずるいような気もしますね。しかし勝負の世界です。受験ではいかに素早く問題を解いて高得点を取るかを争います。競争の世界であり勝負の世界です。手抜きは許されません。手を抜けばひどい経験をするのは自分です。そうなりたくなければ攻めに向かいます。攻撃は最大の防御。使える手立ては全て使って勝ち取りに行きます。恋愛テクニックもいわば数学の公式です。恋愛においてもこうすればうまくいくという公式があります。もちろん恋愛は数学の公式ほど単純ではありません。恋愛は数学とは違い、人間感情も複雑に絡んでくるので、なかなか思うようにはいかない場面もあります。しかし、恋愛も勝負の世界です。人間感情が入り混じり数学ほど単純ではないにしろ、方法を知っておけばある程度うまくいくのは確かです。恋愛テクニックを使うことにためらう必要はありません。気に入った人と誰より仲良くなり、誰より早くゲットしなければいけない勝負の世界です。使える手段は全て使って勝ち取りに行きましょう。弱音を吐いている場合ではないのです。恋愛テクニックを使うことにためらわないようにする。好きな人を振り向かせる30の方法。その2、展開を急ぐと疲れるどころか逆に嫌われやすくなる。誰でも好きな人とは早く関係を深めたいと思います。できることなら今すぐ付き合いたいと思う。好きであること焦る気持ちも大きいものです。しかし一気に関係を深めようとするのは失敗のもとです。気持ちはわかりますが失敗しやすくなります。疲れるどころか嫌われかねないからです。どう言うでしょうか。例えばまだ関係の浅いうちから強引にデートに誘うのは不自然です。口にした本人は早く仲良くなるためにデートに誘ったのでしょうが、何か怪しくて変な感じです。言葉も信用できない。相手は驚いて逆に警戒したり嫌ったりするのです。断ってもいいでしょう。行こうよと相手の気持ちを無視してしつこいと嫌われるのです。恋愛に強い人は少しずつ関係を深めていきます。まず知り合いから始まり、たわいない会話を重ねて友人関係に昇格します。お互いのことを知る時間が少しずつ増えていき、しばらく経ってからデートに誘うなら自然です。それだけの会話を交わした過去があり、積み重ねがあるからです。デートをして一緒に食事、映画、ショッピングなどを楽しみます。そういうことを何度か経験してから大好きです。付き合ってくださいと言われるとそれらしい感じがします。お互いが仲良くなっていく過程をしっかり確認できていますから、そういう進展もすんなり受け入れられるのです。階段は一段ずつ登るのが確実です。好きな人との関係は一気に変えていくのではなく、日々変化させていく方がいいのです。一気に恋愛関係まで発展させるのはやめる。好きな人を振り向かせる30の方法。その3、好きな人との時間の濃さは合っていない時間に決まる。好きな人に気に入られようとするとき、やはり好きな人と会っているときに力を入れます。笑顔を意識したり、楽しい会話を意識したり、ファッションに力を入れたりなどです。もちろんそうしたことも大切です。しかし、いきなり輝く笑顔、楽しい会話、ファッションがすぐ実現できるわけではありません。輝く笑顔、楽しい会話、ファッションも実は準備があります。本当に大切なのは好きな人と会っていない時間です。会っていないときにどれだけ努力を積み重ね、自分磨きができるか。見えない影でどれだけ努力ができるかで会っているときの時間の濃さが決まります。エステティックサロンで肌のツヤに自信をつけることも一つです。好きな人と会うわけではありませんが、肌の調子を整えることは恋愛に関係しますね。肌がツルツルになれば笑顔になったときの印象も良くなります。また、普段からニュースや新聞を読んで意識を高めることも大切です。好きな人と会っているわけではありませんが、会って会話をするときに欠かせないネタを仕入れます。インプットをするからアウトプットもできるようになる。会ったときに楽しい会話をするときのネタがすぐ出てきます。また、ファッション誌をよく読んで洋服のセンスに磨きをかけることです。センスあるファッションで相手のハートを動かせます。どれも好きな人と会っていない時間にすることです。準備に力を入れるからこそ本番がうまくいく。会っていない時間に努力した分、会ったときに濃い時間を送れます。会っていない時間に自分を磨いておく。好きな人を振り向かせる30の方法。その4、気が利く人になり接触回数を増やす。相手がトラブルになればすかさず近づいて助けてあげます。積極的に好きな人の力になってあげようとするのが大切です。接触回数を増やすと同時に優しい人をアピールできるチャンスにもなるからです。しかし話しかけるのは困っている時だけではありません。ここからが本題です。相手が潜在的に求めているヘルプを見抜くのです。自分でも困っている自覚がないことの些細な要望です。例えば体育の時間の後ジュースを買ってきてあげる。汗を流して少し喉が渇いているはずですから喜ばれるはずです。気が利くね、ちょうど喉が渇いていたところだよと喜んでくれるでしょう。相手が勉強で目をこすっていた、そっと目薬を差し出します。気が利くね、ちょうど目が疲れていたところだよと喜んでくれるでしょう。タイミング、仕草、雰囲気などから相手は何を求めているのだろうかと推測します。相手の心を読むのです。好きな人のことを常に考えているあなたならさほど難しくはないはずです。接触回数はさらに増えますし、気の利く人をアピールでき、関係はさらに前進します。さて、まだ終わりではありません。恋愛に強い人はさらにもう一歩踏み込みます。相手をヘルプして喜んでくれるだけでも十分ですが、そこで極めつけの一言です。あなたのことなら何でもわかるんだから。気が利く友人で終わらせないためにも、思わせぶりな発言で相手を意識させるのです。相手の潜在的な要望を読み取って助けてあげる。好きな人を振り向かせる30の方法。その後、恋愛の成功のコツはわがままに隠されている。好きな人の前では相手に負担をかけさせないように演じます。手のかかる人だなと思われると嫌われるような気がしますね。相手に気を使わせるのは悪いなと思うでしょう。相手から少しでも好かれるためにしっかりした自分でいようと思います。自分のことを自分でやるのは基本ですね。しかし恋愛の場合事情は少し異なります。あえて自分でできることを好きな人にお願いしてみるのです。もちろん初対面の人にいきなりお願いをするのは失礼になるのでやめた方がいいでしょう。何度か会って会話を交わしてこういう関係が進めば、あえて自分でもできることを相手にお願いしてみます。わがままを言ってみるのです。例えばジュース買ってきてとお願いをする。相手はそれくらい自分でできるでしょうと言い返してくればお願いと言ってみる。すると仕方ないなと言ってしぶしぶ引き受けてくれるでしょう。自分でできることをわざとお願いすれば相手と接触する回数が増えることになります。このアプローチの真の意味はもう一つあります。恋愛関係の疑似体験です。誰かのために行動するのは恋愛と同じです。わがままをお願いしたとき相手はこう思います。〇〇のために〇〇してあげている。そういう関係まで仲が深まっている。考えさせる時間です。そう思わせるきっかけです。少しずつ相手に意識させることができるようになるのです。わがままを言ってお願いすると疑似的な恋愛感情を生み出すきっかけになります。恋愛の成功のコツはわがままに隠されているのです。わざとわがままにお願いしてみる。好きな人を振り向かせる30の方法。その6、遠くから話しかけるほど相手に特別な意識をさせやすい。好きな人に話しかけるときどのような距離から話しかけていますか。普通は近づいてから話しかけているのではないでしょうか。いえ、全然悪いことではなく、それで結構です。しかし、普通すぎます。好きな人に特別な感情を抱いてもらうためには、特別なことをしなければなりません。普通に接しているだけでは、普通の関係のままになりやすい。では、好きな人に話しかけるとき、どうすればいいのでしょうか。あえて、遠くから話しかけるのです。周りに人がいて恥ずかしい気持ちもありますが、思い切って声を出してみましょう。手を振りながら声を出すと気づいてもらいやすくなります。そんなに大声を出さなくてもいいのに。そう思いながらも、やはり内心は嬉しいものです。 恥ずかしさを振り切ってまで話しかけたいという相手の気持ちが感じられるからです。何より相手はこう思います。こんな遠くからでも話しかけてくれた。話しかけたい存在と思われているのかな。もしかして自分は相手にとって特別な存在。やはり不自然に遠くから話しかけるからこそそうしたことも考えます。ここです。そう思わせるためにあえて遠くから話しかけるのです。普通では考えられない話しかけ方が特別な関係を意識させるのです。遠くから好きな人に話しかける。好きな人を振り向かせる30の方法。その7。恋愛上手は買い物に行くときすら恋のチャンスに変えてしまう。昼休み、近場のコンビニで昼食を買いに行くことがあります。お腹が空いたな。コンビニに行こう。ちょっと待ってください。この何気ない瞬間をぜひ恋のチャンスに変えましょう。どうするのかというと好きな人へ次のように話しかけるのです。コンビニに行くけど、ついでに何か買ってこようか。相手はわざわざ話しかけてくれることに優しさを感じます。時と場合にもよりますが、じゃあジュースを買ってきてほしいとお願いしてくるかもしれません。ついでに買ってきてもらうなら心苦しい気持ちは小さいでしょう。相手は思っていることを伝えることができますし、あなたはさりげなく優しさをアピールできます。自分から言い出したことではありますが、相手には悪いな。借りができたなと思います。借りは返さなければいけないなと思いますね。相手がコンビニに行くときもついでに何か買ってこようかと言ってくれるようになるかもしれません。お互い様というわけです。自分から相手を気遣うことで逆に相手からも気遣ってくれるようになる可能性が高くなります。こうしてお互いが思いやることで関係が深まります。些細な買い物に行くとき、恋のチャンスが隠れているのです。買い物に行くときはついでに何か買ってこようかと言って恋のチャンスに変えてしまう。好きな人を振り向かせる30の方法。その8。寝る前に覚えたことは忘れにくくなるテクニックを恋愛にも活かせ。寝る前に覚えたことは忘れにくくなる。受験生なら一度は聞いたことがある記憶テクニックではないでしょうか。記憶には感情という作用があります。A を覚えた後 B を覚えようとすると先に覚えた A が B とぶつかり記憶から消えやすくなるのです。日中に勉強をすると覚えたこと以外にも知り雑多な情報が頭に入ってきます。記憶同士の衝突が発生しやすくなり忘れやすくなるのです。しかし寝る前に覚えると状況は異なります。寝ている間は情報が脳に入ってこなくなるので記憶が定着しやすくなるのです。へえ、そうか。なるほど。おや、納得している場合ではありません。ここに重要な恋愛テクニックが隠されていることにお気づきですか。覚えやすくなるのは学問についてだけではありません。つまり好きな人のことも日中より寝る前に考えた方が記憶に残りやすくなるということです。相手にあなたのことを少しでも記憶に残らせるために寝る前に思い出させるような機会を作り出せばいいのです。その方法が寝る前のメールです。好きな人が夜寝る前であろう時間帯を狙ってメールをします。するとメールを受け取った人は寝る前にあなたのことを考えるようになり記憶に定着しやすくなるのです。好きな人が夜寝る前であろう時間帯を狙ってメールをする。好きな人を振り向かせる30の方法。その9。好きな人との予定は常に最優先。そういう心がけにも気づいてもらう。今度の日曜もしよかったら一緒に遊びに行こうよ。好きな人からデートに誘われたら飛び上がること嬉しい瞬間ですね。ただしすでに他の予定が先に入っていたら断ることもあるでしょう。先に予定が入っていたら好きな人との予定とはいえ断った方がいいのでしょうか。いえ、むしろ逆に好きな人を最優先です。相手に気を使わせたくないため予定が入っていることを隠して大丈夫、時間あるよというのはよくありません。優しい気持ちはわかりますが、相手のハートを射止めるためには少しアピールを含めます。相手に気遣いをさせないためではなく少し気遣いさせるのです。予定はあるけどキャンセルして時間を空けます。相手は悪いよと言うかもしれませんが大丈夫、お願い、そうさせてと強くアピールするのです。おや、自分は特別扱いされているぞ。嬉しいと同時に相手から特別扱いされていることに気づいてあなたに好意を抱くのです。人間関係には自分を特別扱いしてくれた人には特別に接したい気持ちが働く法則があります。最初にあなたから相手を特別扱いするような行動を心がけるのです。好きな人との予定は最優先させる。好きな人を振り向かせる30の方法。その10。自分の名前をきちんと呼んでくれる人に好感を抱く。あなたに恋の魔法を伝授しましょう。魔法をかけるには呪文も言いますね。その魔法の呪文とは好きな人の名前そのものです。会話の中にわざと相手の名前をたくさん含めてみましょう。名前を呼ばれるのは誰でも嬉しいことです。はっきり嬉しいと感じられることではありませんが、無意識のうちに好感を抱きます。自分という存在を尊重してくれていると感じるからです。会話の中で特に自分の名前を呼んでくれている人はいつの間にか好感を抱くようになってしまうのです。単に話をするだけでなく相手の名前を意図的に含めるように工夫してみましょう。おはようではなく〇〇さん、おはようと言ってみましょう。これどうかなというのではなく〇〇さん、これどうかなと言ってみましょう。この映画見たことあるというのではなく〇〇さんはこの映画見たことがあると言ってみましょう。名前の部分はニックネームでも OK です。会話の中に少しでも多く相手の名前を含めることが大切です。誰でも自分の名前を呼ばれると嬉しいものです。少しずつ漢方薬のように聞いてきます。相手はいつの間にかあなたに対して好感を抱いているという魔法をかけることができるのです。さあこれであなたも魔法使いです。積極的に相手の名前を会話に含める。好きな人を振り向かせる30の方法。その11。メモ帳は恋愛には欠かせない武器になる。私は恋愛においてメモ帳は必須だと考えています。メモ帳を正しく使えば恋愛の半分は成功したも同然です。使い方によってはそのくらい強力なパワーを秘めています。なぜほとんどの人がこの重要性に気づかないか不思議なくらいです。まず近くのコンビニでメモ帳を買ってきてください。そのメモ帳は好きな人のために使う専用のメモ帳にしましょう。今度好きな人と普段会話をしながら得られた情報はどんどんメモしていくのです。もちろん会話の内容すべてではなく主に相手のプライベートに関する情報を中心にメモします。花粉症を患っている。家族構成は6人。クッピーという名前の犬を1匹飼っている。父親の仕事は工場長。家の庭にはみかん畑が広がっている。相手に関すること細かい情報ほど徹底的にメモしておきます。会話中にこっそりメモしてもいいでしょう。抵抗があるなら会話の後気づかれないようこっそりメモしても OK です。少しやりすぎのような感じがしますが本当に相手のことが好きならそれくらいやって当然です。ためらいは不要です。時間があるときにメモ帳を見直して頭に叩き込みます。するとあなたと好きな人との間で交わす会話が進化します。花粉症はいつからなったのという会話は相手が花粉症であることを知っているからこそ浮かぶフレーズです。工場長のお父さんは残業が多いのという会話も相手の父親の職業を知っていなければできない会話です。相手を知っていなければできない会話。相手の話をよく聞いているからこそできる会話です。相手の立場に立った会話ができます。相手との関係もまた進化するのです。自分のことをよく知っているな。こんなに知っているのはこの人だけだ。自然と特別な存在になる。自然と特別な存在として意識し始める。こうして恋愛に発展していくのです。特別な存在になる第一歩はメモ帳なのです。メモ帳に相手の情報を書き込んでおく。好きな人を振り向かせる30の方法。その12。相手のプライベートな日程はあなたの日程でもある。相手のプライベートな日程を前もって確認しておきましょう。会話の中で相手のプライベートな日程を聞くことがあります。例えば誕生日です。会話の中でふと好きな人の誕生日が7月7日であることを知りました。これがプライベートな日程です。これを知ってどうするのか。誕生日に近い7月1日あたりになれば7月7日は誕生日だねとさらにと言うのです。プライベートな日程が迫っているときにズバリ言われると驚きます。 普段の何気ない会話の内容もきちんと覚えてくれていることが感じられます。何よりきちんと自分のことを分かってもらえていることが嬉しく好感を抱くのです。プライベートな日程は誕生日以外にもあります。来週日曜家族で出かける用事、3月3日かかりつけの病院に行くという用事、来週の土曜髪を切りに行く用事、日程をあらかじめ覚えたりメモしたりして日程が近づけば〇〇日は〇〇だねと会話に含めましょう。そういう意味で相手のプライベートな日程はあなたの日程でもあるのです。相手のプライベートな日程を積極的に会話に含める。好きな人を振り向かせる30の方法、その13、旅行中に送るメールは気持ちを込めやすい。家族で遠くに旅行をすることがあります。遠くに旅行している間は好きな人と距離が離れているため好きな人と会って話ができません。せっかくの旅行だから思い切り楽しむぞ。もちろん旅行中は観光、グルメ、ショッピングに専念するわけですが、好きな人へのメールも忘れないでください。あなたが旅行に行った時こそ好きな人へのメールが有効です。旅行日程に沿ってメールを送ってみましょう。旅の興奮を好きな人と一緒に共有できます。これから飛行機に乗ります。ホテルから見える景色の眺めがすごくいい。今観光地で食事をしています。できれば写真をつけてメールを送りましょう。現地での興奮がリアルタイムに相手にも伝わり気持ちを共有できます。こんな遠くからでもあなたのことを考えていますというアピールもできます。遠いところから送るメールは気持ちを込めやすいのです。特にいいのが海外旅行の時です。このくらい遠く離れているとメールを受け取る側としても本当に嬉しいものです。海外で使える携帯電話があればいいのですが、なくても大丈夫です。もし宿泊しているホテルに利用できるパソコンがあればそこからメールを送りましょう。遠くにいるからこそメールの重みが増すのです。遠くに旅行している最中にメールを送る。好きな人を振り向かせる30の方法、その14、恋愛でははいといいえの返事はピンク。好きな人と会話をするならピンクにしたい言葉があります。はいといいえです。つまりイエスとノーを意味する言葉は使わない方がいいということです。なぜでしょうか。淡白な返事は会話が一瞬で終わってしまうからです。読書は好きですかという質問にはいで返してしまうと終わりです。海外旅行に行ったことあるという質問にいいえで返してしまうと終わりです。悲しい会話ですね。別に相手の話に対して肯定も否定もするなと言っているわけではありません。淡白な返事はピンクにした方がいいと言っているのです。一瞬で終わる返事をする人との関係は一瞬で終わります。はいといいえは使わず別の表現に言い換えてみましょう。読書は好きですかという質問に好きですよ、週に1冊は読んでます、特に小説が好きと興味を惹かれ会話が続きます。海外旅行に行ったことあるという質問に行ったことはないけど行ってみたい、一番行ってみたいのはエジプト、スフィンクスを実際に見てみたい。そう言うと相手は興味を惹かれ会話がさらに続くことでしょう。はいいいえ以外の表現を使うようにしましょう。あなたは相手からの会話に淡白な返事をしていませんか。別の表現で返事をするようにすれば会話が続きやすくなるのです。はいいやいいえは使わず別の表現で返事をする。好きな人を振り向かせる30の方法、その15、ありがとうございますに嬉しいを付け加えるだけで感謝の気持ちはもっと伝わる。ありがとうございます、これは人に感謝をするときの基本的な言葉です。もっとも基本的な感謝の言葉ですね。しかし基本的な言葉であるゆえにどことなく聞き慣れている感じもします。お世話をしたときにありがとうございますと返事が返ってくるのは嬉しいのですが普通すぎるのです。感謝の気持ちをもっと伝えやすくする方法があります。ありがとうございますの後に嬉しいを付け加えましょう。料理に調味料を少し加える感じです。わずかな一言ですが全く印象が変わります。単にありがとうございますで終わるのとありがとうございます嬉しいとで終わるのとでは印象が全然違いますね。嬉しいと言われる方が感情がストレートに伝わってきますね。一言加えるだけでより感謝の気持ちが伝わりやすくなります。お世話をした人も嬉しくなり、また助けてやるよと思います。ありがとうございますの後に嬉しいを付け加える。好きな人を振り向かせる30の方法、その16、視界にあなたが映るだけでも意味がある。遠くで見つめているだけでは自然と恋愛が成就しません。やはり積極的に近づくことが大切です。近くに寄ってみるだけでも意味があります。相手の視界に入ることは無意識のうちにあなたのことを考えさせます。おや、あの人だ。直接声に出したり思ったりするわけではありませんが無意識に思います。これだけで意味があります。視界に入った瞬間あなたのことを考えてしまう。それだけ印象付けられるということです。例えば図書館で勉強しているところを見つけたらわざと近くの席に座ってみる。廊下で友人と話しているところを見かけたらわざと自分も近くまで寄ってみる。近くに寄ってみるだけでも相手の視界に入ってきます。もしかしたら話しかけられるかもしれません。可能性は低いかもしれませんがやってみましょう。チャンスを含めて相手の視界に入るように近づいてみるのです。話をしていなくても頻繁に目にしているだけで親近感を抱くようになります。見たことあると見慣れているは違います。見慣れている方が話しかけやすく近寄りやすくなります。好きな人の視界に入るようにこっそり近くに寄る。好きな人を振り向かせる30の方法、その17、これからの展開を前向きに考える方がうまくいく。あなたと好きな人との恋愛は今後うまくいくと思いますか。こういう中立的な質問を投げると大抵2通りの答えが返ってきます。1、うまくいかない方へ考える人。2、うまくいく方へ考える人。2通りとはいえ考え方は大切です。答えの通りになってしまうからです。もしうまくいかない方へ考えるとどうなるでしょうか。不安を感じていると自然と周りに伝わるものです。表情が悪くなり口数が減ったり動きが不自然になったりです。不自然な雰囲気が好きな人にも伝わると話しかけづらくなるでしょう。好きな人から話しかけてもらえなくなればやはりうまくいかないのではないかという思いが余計に強くなる。悪循環になるのです。悪くなるだろうと思っていると本当に悪くなります。今の状態がどうであろうとまず明るい方へ考えましょう。悪い方へ考えそうになったら考えをうまくいく方へ方向転換しましょう。きっとうまくいくという前向きな気持ちになるのです。前向きな気持ちでいると自然とあなたの表情や雰囲気に現れます。表情が明るくなると口数が増え行動が積極的になります。思っていることは確実に現実になります。明るい表情や雰囲気になると好きな人からも接してもらいやすくなり、どんどん関係が良くなるのです。きっとうまくいくという前向きな考えになる。好きな人を振り向かせる30の方法、その18、笑顔の種類は多ければ多いほど花ができる。あなたの笑顔には何種類ありますか。笑顔の種類、単に笑顔になるのではなくいくつも笑顔を持っているかが大切です。モテる人の表情を見ていると笑顔の種類が多いことが共通点です。単に笑うだけではありません。口を閉じてにっこり笑顔になる。歯を見せてにっこりする。驚いたような顔で笑う。目を細めながら笑う。笑いこらえるように笑う。歯に噛みながら笑う。さらに顔の角度を正面だけでなく斜めにするなど工夫を加えてみましょう。かなり多くの笑顔を表現することができるはずです。笑顔の種類が増えれば増えるほど表情に花があっていいなと思われモテるようになります。さあ早速今日のバスタイムから笑顔の練習です。鏡の前で笑顔の練習をしましょう。笑顔の種類を増やす。好きな人を振り向かせる30の方法、その19、あなたには勝負笑顔がありますか。そもそも自分で自分の笑顔をきちんと見る習慣がありますか。自分の笑顔がどのような表情なのか知らない人が多いのです。鏡で自分の顔を見ることはあっても自分の笑顔を鏡で見るのは少ないからです。鏡で自分の笑顔を見るなんて気持ち悪い。おやちょっと待ってください。自分で気持ち悪いと思っている笑顔を他人に見せるのはちょっとおかしいと思いませんか。 自分の表情は相手にどんな印象を与えるのかきちんと知っておく必要があります。やはり自分でチェックするしかありません。モテる人には笑顔の種類があります。毎日のバス会議の時、鏡の前で笑顔の練習をしましょう。口を閉じてにっこりしたり、逆に歯を見せたりして表情の具合を確かめます。笑顔の種類が増えるほど表情に華があり、モテるようになります。もう一つ大切なことがあります。自分で自分の色々な笑顔を見て、最も良い印象を受ける笑顔を見つけましょう。勝負笑顔です。自分が最も良い印象を受けるなら、きっと相手にとっても良い印象を受けるに違いありません。あなたには勝負笑顔がありますか？自分の笑顔の中で相手に最も良い印象を与える表情です。好きな人との会話で盛り上がったら、その表情を見せるのです。相手は心を揺さぶられるでしょう。最も良い印象を受ける勝負笑顔を身につける。好きな人を振り向かせる30の方法。その20。好きな人からまじまじ見つめてもらう方法。好きな人に顔をじっくり見てもらう機会はありません。そもそも人の顔をじっくり見るのは危ない人です。友人とはいえ、じっくり顔を見つめる機会はなかなかありませんね。しかし、好きな人にアピールするためには、やはりじっくり見てもらいたいものです。せっかくハートを動かす笑顔の練習をしても、見せる機会がないのでは、宝の持ち腐れです。人間は笑顔に心を動かされますから、まず笑顔を見てもらう必要があります。そういうとき、カメラがあれば解決です。カメラで写真を撮ってもらうために好きな人に撮ってもらいましょう。自分で自分をうまく撮影できないから、シャッターボタンを押してほしいとお願いするのです。単なる記念写真を撮りたいという適当な理由で OK です。カメラで撮ろうとするとき、ファインダーから被写体を覗くことになります。そのときに、とびっきりの笑顔でポーズを決めるのです。好きな人は写真を撮らなければいけないため、必ず正面から直視することになります。あなたの表情はもちろん全体像を見ることになりますから、スタイルの確認もしてもらいます。笑顔でポーズを決めたあなたをファインダーで覗きながら、いい笑顔だな、スタイルがいいなと内心ドキドキしているのです。好きな人に写真を撮ってもらう。好きな人を振り向かせる30の方法。その21。人は秘密を打ち明けてくれる人に信用を抱く。恋愛関係はいきなり慣れる関係ではありません。まずお互いに強い信用を得ておく必要があります。まず友人関係から始まります。時間をかけて会話を交わしながら少しずつ話が深くなり、お互いのことを信用できるようになります。いきなり何か秘密を教えてよと言われて素直に言う人はいません。そもそもそういう質問をしてくる人は信用しづらく言いにくいのです。上手に秘密を打ち明ける方法があります。あなただから思い切って言うけどと前置きをしてから言えば OK です。秘密を明かしてもらえると自分は相手から信用されていると感じます。せっかく秘密を打ち明けてくれた人に対しては強い情を抱き信用したくなるのです。相手のことが信用できれば好きな人も自分から秘密を口にしてくれるようになります。するとどうでしょう。お互いが秘密を打ち明けるような関係になれば親密度は一気にアップします。同性同士なら親友になりますが、異性同士なら恋人関係に発展します。突然ですがあなたが他人に言いにくい秘密を3つ挙げてください。その秘密の一つを好きな人に思い切って明かしましょう。3つのうち一番言いやすいもので結構です。言いにくいと感じる秘密ほど相手からの信用を得られる効果があります。秘密の告白があなたと相手との心の距離を一気に縮めるのです。秘密を打ち明けるのは勇気が必要ですが、それだけの意味はあるのです。相手の秘密を知りたければ、まず自分の秘密から打ち明ける。好きな人を振り向かせる30の方法。その22。男性は女性の手首足首に弱い。男性にドキッとしてもらうため、こっそり肌を見せるのも一つの方法です。あまり大げさな露出はお勧めしません。あまり大げさな露出をすると、男性は肌ばかりに気を取られ、かえって仮女と思われやすいからです。露出は節度とのバランスが大切です。さすがに胸や太ももを直接見せるのは大胆すぎます。体の中心に向かう部分ほどいやらしい感じがします。逆に体の中心から外側に向かっているところほどあまりいやらしい感じはしません。それが手首足首です。ダイエット中だという話題を持ち出してみましょう。今ダイエット中だよ。手首や足首が少し細くなったと思わない？ダイエットという話の流れから好きな男性に体の一部を見てもらいます。話題が手首足首に向けられているため見ざるを得ませんね。特別いやらしい部分ではありませんから自然にできるはずです。しかし男性はドキッとします。男性は女性の手首や足首に弱いです。普段は友人として話をしていても体の一部をまじまじ見てしまうと女性として意識するきっかけになるのです。しかも手首足首は誰でも細い部分です。よほど太っていない限りは細いはずです。細くなったでしょというふうに言われると確かにそう見えます。手首や足首を見ても何も思いませんが細くなったでしょと見せつけられるとやはり違います。ダイエット中という理由で手首足首を見てもらう。好きな人を振り向かせる30の方法。その23。相手の話に同調しながらニコニコして聞いている人に好感を抱く。少しでも疲れたいから相手を笑わせたい。そう思って相手に面白い冗談を言うことがあります。冗談は場を和らげ明るくさせる魔法です。冗談の嫌な雰囲気になればどんどん言って場を盛り上げていけばいいでしょう。一緒にいて楽しいなと思われるようになります。しかし常に相手を笑わせようと冗談を言うのはよくありません。笑わせる立場にばかりなっていると軽い人に見られやすくなります。笑わせる人より笑う人になりましょう。相手の話に同調しながらニコニコして聞いている人に好感を抱きます。ニコニコして聞く人は絶対に嫌われません。楽しそうに聞いてもらえるだけでもっと話したいという気持ちにさせます。もっと話したい気持ちにさせるともっと話をしてくれるようになります。知らない間に相手は自分のことをどんどん話してくれるようになる。いつしかこんなに自分のことを知っているのはあなただけとなり結ばれやすくなるのです。笑わせる人より笑う人になる。好きな人を振り向かせる30の方法。その24。ちょっとしてみる癖が好きな人との接触回数を増やす。多くの人は恋愛を深く考えすぎです。一つの行動を考えすぎていると疲れます。あなたが深く考えながら接すると相手にも伝わり接しづらくなります。そこでちょっとしてみる癖をつけましょう。恋愛では相手の気持ちが大きいため一つの行動を自然と大げさに考えがちです。重くなりがちなのであえて軽くしてみます。中和されちょうどよくなります。ちょっと時間ができたからメールしてみる。ちょっと気になったから電話してみる。ちょっと近くに来たから話しかけてみる。軽い行動なら軽い気持ちでできますよね。いきなり大きな行動ではなくちょっとしてみる癖が重要です。好きな人との接触回数が増えます。せっかくこの文章を読んで終わりでは意味がありません。さあ今すぐ好きな人に何かアクションを起こしてみましょう。ちょっとメールか電話か話しかけるか。ためらっているばかりでは関係は前に進みません。軽い気持ちでアタックして一つでも二つでもコミュニケーション量を増やすのです。ちょっとしてみる癖をつける。好きな人を振り向かせる30の方法。その20を。待ち合わせで待っている間に他のカップルの様子を参考にさせてもらう。あれ、いつもと光景が違う。そう思ったのは私がデートで待ち合わせをしている時でした。渋谷のハチ公前は待ち合わせ場所として大変有名です。ハチという名前の犬の像が目立つので待ち合わせしやすいのです。私も付き合っていた彼女と待ち合わせの時ハチ公前で約束をしていました。私は不思議な体験をしました。なぜかその時に限って周りの人の様子がいつもと違って見えるのです。普段ならうわ人が多いなで終わりです。しかしその時はデートで待ち合わせをしている人ばかりだなと気づきました。同じ境遇にいる人たちがいつも寄り目立って見えるのです。いえもはやデートの待ち合わせだらけの場所にさえ見えてくる。これはカラーバス効果と言われる心理です。自分と同じ境遇の人はそういうフィルターを通して見るようになるので気づきやすく見つけやすくなるのです。私はこの時デートの手本を見るチャンスだと思いました。彼女が来るまで待っている間他のカップルが待ち合わせている様子を参考にします。これはいい勉強になるのです。ドラマや漫画ではない現実のカップルの生々しい様子です。 これほど参考になることはありません。握手をする場面もあれば抱きしめ合うカップルもいます。可愛い服だねと褒め合うカップルもいれば髪型を変えたねという人もいました。カップルごとに個性があって面白い。そういう参考になる部分はどんどん吸収していくことです。他のカップルで参考になる仕草、態度、会話などがあれば自分のデートに生かしましょう。デートの待ち合わせ場所は勉強の場でもあるのです。デートの待ち合わせ時間にうまくいっている他のカップルの行動を参考にさせてもらう。好きな人を振り向かせる30の方法。その26。失望したり怒りを感じたりした時こそ落ち着いた対応をする。電話で話をしていると急に相手が早く切り替えようとします。もうすぐ見たいテレビ番組が始まるからもう電話を切らなきゃ。そういう風に言われて悲しくなった経験はありませんか？自分はテレビ番組からのか。忙しい時間をやりくりして連絡しているにもかかわらずテレビ番組の時間が近いだけで態度が急転する。悪気があって言っているわけではないのは分かっていますが、どうに悲しくなります。仲が悪くなってしまうのはここなのです。私にも同じ経験があるので心当たりがあります。自分は相手のことを好きであるゆえに大きな期待を抱いてしまう。自分に時間を使ってほしいし、自分を最優先に考えてほしい。しかし実際そう思っているのはまだ自分だけ。相手はまだ自分のことを単なる友人としてしか思っていない。この温度差のせいでテレビ番組を見たくて聞いただろうとする相手に失望したり怒りを感じたりするのです。ここが勝負どころです。ここでだらだら言い始めると逆に印象が悪くなるだけです。わかった、じゃあもう切るねとあっさり言えるかどうかです。あっさり切ってもらえると相手は自分の都合を分かってくれたと思います。いつか自分がテレビ番組より尊い存在になれるように努力が必要だなと反省するのです。見たいテレビ番組があるけどあなたとの電話の方が大切と言われるようにもっと仲を深めるのです。電話を切りたかったら相手の都合を優先してあっさり切る。好きな人を振り向かせる30の方法。その27。想像を膨らませる会話をすれば相手の頭の中を独り占めできる。いきなりデートをするのは恥ずかしいですが、頭の中で想像するくらいならできます。会話にもしを含ませ仮定して自分と相手とがデートをしているシチュエーションを思い浮かべてもらいましょう。想像は考えるほど膨らみます。相手とあなたとの関係につながる話の想像を膨らませてください。考えたことは実現に向かう法則があります。あなたと相手とが結ばれるようなことを相手に考えてもらうのです。もし一緒に遊びに出かけるとどうなるかな。もし私が男だとしたらどうする。想像を膨らませる会話をしましょう。相手は頭の中であなたとの関係について想像を膨らませます。相手に自分のことを考えてもらうというのがポイントです。最初は半ば面白半分ゲーム感覚で始めます。勢いに乗ってきたところでさあ本番です。ここまでは前座でした。流れに乗った勢いで本題の質問に持っていきましょう。もし付き合ったらどうなるかな。もし結婚したらどうなるかな。恥ずかしいと思いますが、会話の勢いに任せてしまうとあっさり言えるものです。相手に付き合っているところを想像して意識してもらいましょう。そういうシチュエーションを考えさせるのがポイントです。家庭の話をして相手に想像を膨らませてもらう。好きな人を振り向かせる30の方法。その28。手では見せる方が愛されやすい。好きな人の前では失敗したくない。誰もがそう思います。好きな人に何かを尋ねられたら素早く返事をしたいですね。笑わせようと思いついた冗談でかっこよく決めたい。何事もスムーズにこなしている人はかっこいいですね。しかし失敗したくないと思うと今度は積極的な行動がしにくくなります。失敗しないようにと思うと体が怖がり逆に失敗しやすくなるのです。緊張してぎこちない行動になる。単に話をするときですが舌を噛んでしまいがちです。失敗するのが怖くて何も行動できなくなってしまう人もいるでしょう。そもそも手を出さないようにするならプライベートな話もできなくなります。こういった話ができないのでは相手との心の距離はなかなか縮まりません。恋愛がうまくいかない人には失敗したくないという恐怖があります。だからうまくいかないのです。失敗しないようにと考えるのではありません。失敗してもいいと考えるのです。ここに気づきましょう。失敗を恐れなくなったら考え方も行動も積極的になります。失敗したときは素直に照れて笑い飛ばしましょう。照れるな。気持ちは見せて表現しましょう。素直に表現する方が相手としてもリアクションもしやすくなります。好感を得る瞬間はかっこよく決まったときより失敗したときです。照れている姿は見ていて微笑ましいものです。その方が人間味があって好感を抱くのです。好きな人の前では照れは素直に出す。好きな人を振り向かせる30の方法。その29。やみくもに話すだけでは友人で終わってしまう。好きな人とは特別な話題で接する。コミュニケーションは人間関係を深める基本です。たくさんの会話を交わしてお互いのことを知ることを心の距離が近づきます。紛れもない事実です。しかしただやみくもに話をすればいいわけではありません。ただ単にお互いをよく知って仲良くするだけでは友人で終わる場合が多い。友人関係のままで終わりたくなければ好きな人とは特別な関係を意識するような会話に持っていく工夫が必要なのです。この人とは話が合うなという感覚を作り出すことが必要です。ではその感覚はどう作り出すことができるのでしょうか。共通点の話題です。あなたと好きな人との間で共通するところを見つけましょう。あらゆる点から好きな人との共通点を見つけます。好きな人との会話で相手との共通点があれば話が合うという印象を残すことができるようになります。共通点の話題を出すとお互いが似ているな、話が合うなという感覚を強めていきます。似ているという感覚は恋愛に直結します。異性間で似ている感覚は恋愛に発展しやすくなります。好きな人との会話をするなら共通点に的を絞って話をしましょう。好きな人との共通点を3つ探す。好きな人を振り向かせる30の方法。その30。相手との共通点は最低10個見つけよう。好きな人に何だか話があるなと思ってもらうためには共通の話題を出すことが大切です。あなたと相手の共通点を見つけて話題に出せば自然と似ている感覚が生まれるようになります。共通点があると話が合うという印象を持たれるようになります。さてポイントになるのは共通点の数です。共通点は多ければ多いほどいい。共通点が一つだけの場合たまたま同じなのだろうと思いますね。とりわけ深く考えることもありません。しかし共通点が10もあればどう感じるでしょうか。さすがに共通点が不自然にたくさん見つかると運命的な何かを感じざるを得ません。そういうふうに思わせるためにもあらかじめ共通点を徹底的に探しておくのです。少し大変かもしれませんが頑張りどころです。理想を言えば共通点は10以上見つけましょう。多ければ多いほどいい。勉強の得意な科目、勉強の苦手な科目、好きな音楽、好きな芸能人、趣味、家族構成、生まれた月、あらゆる角度から共通点を見つけましょう。全く共通点が見つからなければせめて似ている点でも構いません。10はすぐ達成できるはずです。計画的に相手と会話があって弾みやすくなるように共通点を見つけておくのです。今この文章を読み終わったら読むのを少し中断して好きな人との共通点の10以上は上げてください。よいどん。相手との共通点は10以上見つけておく。好きな人を振り向かせる30の方法。まとめ。その1、恋愛テクニックを使うことにためらわないようにする。その2、一気に恋愛関係まで発展させるのはやめる。その3、会っていない時間に自分を磨いておく。その4、相手の潜在的な要望を読み取って助けてあげる。その5、わざとわがままにおねだりしてみる。その6、遠くから好きな人に話しかける。その7、買い物に行くときはついでに何か買ってこようかと言って恋のチャンスに変えてしまう。その8、好きな人が夜寝る前であろう時間帯を狙ってメールをする。その9、好きな人との予定は最優先させる。 その10。積極的に相手の名前を会話に含める。その11。メモ帳に相手の情報を書き込んでおく。その12。相手のプライベートな日程を積極的に会話に含める。その13。遠くに旅行している最中にメールを送る。その14。はい、いや、いいえは使わず別の表現で返事をする。その15。ありがとうございますの後に嬉しいを付け加える。その16。好きな人の視界に入るようにこっそり近くに寄る。その17。きっとうまくいくという前向きな考えになる。その18。笑顔の種類を増やす。その19。最もいい印象を受ける勝負笑顔を身につける。その20。好きな人に写真を撮ってもらう。その21。相手の秘密を知りたければまず自分の秘密から打ち明ける。その22。ダイエット中という理由で手首足首を見てもらう。その23。笑わせる人より笑う人になる。その24。ちょっとしてみる癖をつける。その25。デートの待ち合わせ時間にうまくいっている他のカップルの行動を参考にさせてもらう。その26。電話を切りたかったら相手の都合を優先してあっさり切る。その27。家庭の話をして相手に想像を膨らませてもらう。その28。好きな人の前では照れは素直に出す。その29。好きな人との共通点を3つ探す。その30。相手との共通点は10以上見つけておく。